山秀美の心のしおり。こんばんは、福山秀美です。福山秀美の心のしおり始まりました。11月3日、今日は文化の日、祝日です。文化って何でしょう。調べてみました。グループや団体、社会などで共有される考え方や価値基準とありました。日本の文化、和歌山の文化はもちろん、皆さんが所属しているサークルにも文化はありそうです。そして文化の日は、自由と平和を愛し文化を進める日とのこと。大いに文化を進めてください。さて、去年私がとっても尊敬している花村天先生を和歌山に招いて朗読二人会をルルホールでさせていただいたんですが、私にとっては本当にいい節目になりました。そして今年も先生に来ていただいて二人会をというふうに企画をしておりました。ところが新型コロナの影響で会場は去年のように満席というわけにはいかなくなりました。それでも2回公演をすること、それから配信で皆さんに聞いていただこうという企画で、11月29日に実現することになりました。その詳しいお知らせを朗読を聞いていただいた後でさせていただきます。ぜひ番組最後まで聞いてください。今日の作品はちょっと物悲しいんですが、小川未明の竹馬の太郎。太郎はお父さんやお母さんの言うことを聞きませんでした。竹馬に乗ることが大好きで、毎日外へ出て竹馬に乗って遊んでいました。竹馬の太郎といえば、村中で誰知らぬものはないほどのわんぱく子でありました。まだやっと6つでしたけれど、大きな子供の中に入って遊んでいました。太郎や、そんなに外に出て遊んでばかりいてはいけない、お家へ入ってお母さんのお手伝いをなさい、とお母さんは言っても太郎は聞きませんでした。太郎が竹馬に乗って走ったり、また跳ねたりするのを見ますと、それは本当に面白そうでありました。よくまあ太郎さんはあんなに高い竹馬に乗れたもんだ、目が回るだろう、と見た近所の人たちは驚いたのであります。竹馬に乗って走るとそれは速いのでした。だから太郎は大きな友達に混じって鬼ごっこをしてもめったに捕まることはありませんでした。かくれんぼをするときは高い木の枝の上に造作なく登れました。また屋根の上へも上がることができましたから、太郎はなかなか見つけられませんでした。秋になると田舎は田んぼや野原に柿の木があって、実が真っ赤にうまそうに熟しました。太郎は高い竹馬の上から手を伸ばして、一番よく熟したうまそうなのから取ることができたのです。
太郎ちゃん、僕にも一つ取っておくれ、
と下で他の男の子が頼みました。
ねえ、あたしにも取っておくれよ、
と女の子も頼みました。太郎はみんなに取ってやりました。その他、くるみでも栗でも欲しいものは自由に取りましたから、その木の持ち主は怒りました。
太郎というガキはよくないやつだ、みんなうちの柿を取ってしまった、
と言 今度見つけたらひどい目に遭わしてやろうと思っていました。持ち主は今来るか今来るかと物陰に隠れて見張っていますと、太郎は高い竹馬に乗って後から大勢の子供を引き連れてやってきました。
この野郎、なんでうちの柿を黙って取るのだ
と持ち主は飛び出しました。しかし太郎は急いでかけてあちらの小川を竹馬でやすやすと渡ってしまいましたので、持ち主は川の縁までやってきてどうすることもできませんでした。村の人たちは太郎を叱ってくださいと何人も太郎の家へやってきました。太郎のお父さんも困ってしまって、ある晩のこと懲らしめのために雨戸を閉めて太郎を家に入れませんでした。その晩は寒い月のいい晩でありました。太郎はしくしくと戸の外で泣いていましたが、そのうち竹馬に乗ってあちらの月の照らす明るい野原の方へ歩いて行きました。太郎、どこへ行く？と空で言ったものがあります。仰ぐと丸い顔のお月様がじっと見ていられました。
お月様、僕は寂しいからあなたのそばへ行きたいものですと
太郎は目に涙をためて言いました。するとたちまち空の彼方から大きな黒い鳶のような鳥が飛んできました。そして太郎をさらってどこへとなく去ってしまいました。太郎のお父さんは太郎がどうしているだろうと思って夜中に戸を開けてみました。けれど太郎はどこにもいませんでした。あくる日になって村中が太郎はどこへ行ったろうかと探すのに大騒ぎをしました。野原の中に太郎の乗っていた竹馬が見つかった時に太郎は狼にでも食われてしまったのだろうと言って太郎のお父さんやお母さんが悲しんで泣いたばかりでなく村中の者がかわいそうに思いました。冬になって雪が降りました。村の子供はある朝雪の上が凍った日に 2,3 人竹馬に乗って野原の方へやってきました。するとあちらに高い竹馬に乗って一人で遊んでいる小さな子供を見つけました。
太郎ちゃんが遊んでいる
一人が叫びました。
ああ、太郎ちゃんだ
と言ってみんなはその方に急いで行きますと、小さな子供は慌ててあちらへ逃げて行ってしまいました。子供らは村へ帰ってからそのことを話しますと、
狐が騙してお前方を連れて行こうとするのだと大人たちはみんなを戒めるように言いました。
Thank you.
山秀美の心のしおり、いかがでしたか。さて、花村展福山秀美朗読二人会のお知らせをさせていただきます。新型コロナの影響で今年はお席半数となりますので、どうぞお早めのご予約をお願いしますね。またお席が半数になったということで、今回は2回公演にさせていただきます。そして午後の部は配信でのご視聴が可能となりました。ではお知らせします。まず日時です。11月29日日曜日です。午前の部は10時30分開場、11時開演、午後の部は1時30分開場、2時開演となっています。出演は花村天先生と私福山秀美。料金の方はプレミア配信、これは午後の部の配信ですけれども、税込み2000円。こちらの方はその日リアルに聞いていただかなくても1週間のアーカイブがついていますので、いつでも何時でも1週間以内でしたら聞いていただけます。そして会場のチケットは限定15席、フリードリンク付きで税込み3000円となっています。場所は狐島にありますルルホール、たくさんの駐車場がありますのでお車で来ていただいても大丈夫です。ご予約はお電話のみとなっています。ではルルホールの電話番号を申し上げます。また、ご予約のみならずお問い合わせもどうぞこちらの方にお寄せください。073-457-1022、 073-457-1022 となっています。たくさんの皆さんが来ていただけるよう、また配信でたくさんの皆さんに聞いていただけますようお願い申し上げます。花村展福山秀美朗読二人会、11月29日のお知らせをさせていただきました。さて心のしおり、次回は11月17日火曜日午後6時30分からの放送です。ではまた。